ようこそ、ケイハル心理学ラジオへ。この番組は日常に使える心理学を切り口にした対話番組です。公認心理師植木系、ボイシーパーソナリティの大石春が読み解いていきます。ということで、キエさん、90回目どうぞよろしくお願いします。
はい、お願いします。
今日からはですね、また新しいスタートということで、2回連続でですね、今回から90、91回と愛着をテーマに上げていきたいなというふうに思っています。
はい。
で、愛着はですね、実は過去にももうやっているんですよね。ボールビーさんの愛着は32回、33回でやっています。あの、海外の心理学者がどういう実験したとか、そういう話をしています。で、愛着に近い甘えも、過去にやってまして、これは日本人の土井先生という方を取り上げて、54回、55回でやっています。じゃあ、90回、またなぜ愛着なのかなんですが、やっぱりこの愛着問題って、日常に使える心理学としては、結構お子さん育てていたりとか、自分が生きていく中で気になるポイントだったり、自分のスタイルを知っておきたいというような方が多くいらっしゃいますので、今日はまた別の切り口で愛着を取り上げていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
で、今日は、愛着のスタイルですね、を取り上げるために、一体誰がそれを提唱したのかとか、なぜ、それが必要なのかとか、そういったことを含めて、取り上げていく。で、次回ですね、91回はじゃあ具体的にその愛着スタイルが、どういうものかとか、あとそれが行き過ぎるとどうなのかとか、そういった話を含めて、91回は続けていきたいと思います。
はい。
じゃあ、今回の90回ですが、まずこの愛着ですねのスタイルっていうのは誰が言い始めたんですかね。
そうですね、まず愛着っていうものが特定の保護者とか養育者、特定の人に対しての、情緒的な絆とか情緒的な結びつきとかっていうものなんですけど、それはもともとね、以前やったボールビーさんが、こういうものがありますよ、養育者と子供との間に結びつけてきますよっていうのを発展されせて、エインズバースさんっていう方がストレスシチュエーション法っていう、実験をしたんですね。で、それによって、3つのスタイルに分類されるんじゃないかというモデルを提唱したところから愛着スタイルというものが言われています。
その愛着スタイル3つ言い始めたのは、このエインズワースさんっていう心理学者の方ですかね。
そうですね、ストレンジシチュエーション法で、それは実験なんですけど、実験で親の普段の養育態度と子供の愛着行動、子供が親に対して、どういうふうな行動を取るかっていうのを見たら、大体3分類に分けられたということで、そこから愛着スタイルを、見出すというか、モデルとして出したって感じですかね。
この愛着って英語だとアタッチメントっていう言い方をされるので、もともと生き物は何て言うんですかね、一人で活動してるっていうよりも、人間なんか顕著ですけど、単独よりも仲間と一緒にとか、親とか身内と一緒に行動することで危険を回避しようとかいう行動傾向が見られますよね。で、それはもう人にも見れるので、それを特定の人に感じるその情緒的結びつきとして愛着、アタッチメントがあり、それをどういうスタイルがあるのかっていうのを見たっていう理解でいいですか。
そうですね、普段どんな風な関わりをしてるかっていうのと、それに対して子供がどう反応しているかっていうのを見たって感じですね。
これ考え方によってはですよ、よく今、多分この愛着が発表された頃って1960年代とかだと思うんですけど、母親って子供と小さいうちはいなければいけないとか、そういういるもんだっていう文化があった時代だと思うんですね。母性神話っていうんですかね。
そうですね、
でもこれは別にそういうことを言ってるわけではないんですよね。そうですね、どんな人でもいいから、特定の人に対する情緒的な結びつきが愛着であり、その交流の質が大事ですよっていうことを言っている
んですね。あ、そうです、そうです、そうです。お母さんじゃなければダメだとかっていうのには言ってないんだけど、そういうふうに批判は助長するって言って批判はされてますが、そうではないってことですね。
このエインズワースさんは、愛着の対象となる養育者、人ですね、お母さんではなくて、それを、安全基地というふうに表現されてたと思うんですけど、
そうですね、
子供っていうのは、ずっと安全基地にいるわけではなくて、安全基地があるっていうことで、自分で探索をしたり遊んだりとかすることができ、それをもとにまた愛着対象のもとに戻っていくから、 また安心をベースに探検ができて成長していく、うん、発達していくっていう意味で、うん、愛着ってすごい大事なんですよね、
うん、そうですね。皆さん多分あると思うんですけど、1歳ぐらいで子供が歩き出した時に、あの振り返り振り返り先に行くことなかったです。子供が自分前行きたいんだけど手を離した時にこの先行ったことないけどいいのかなって、子供はパッと自分お母さんの方とかお父さんの方とか振り返っていいよ大丈夫うんうんとかって言っておいでみたいな感じでジェスチャーすると、そこから先またちょっと歩き出すみたいな、あれが愛着が形成されていて、うん、子供が親とか養育者を安全基地として認識しているから、その探索行動に出れるってことの顕著な例だと私は思ってるんですけど、うちの子がやった時超感動しました、うん、これか
これあのウィニコットさんっていう心理学者が昔出てきましたけど、うん、ね、うん、そうですね、この方も同じように、うんうん、安心して離れられる存在としての養育者のことについてお話をされてますよね、
うんうんうん、そうですね。大事な養育者がくっついてないと不安だったのが、くっついてなくても心の中に、内在化って言いますけど、心の中にそれ、存在できるようになって、それが心の中にあるから一人でも外の世界に行けれる、そして帰ってこれるっていうのですね。これが愛着ですね、うん、
なるほど。でこれを、うん、この方は、うん、ストレンジシチュエーション法っていう方法で、うんうん、まあ、実験をして観察をしたんだと思うんですけど、うんうんうん、これどういう方法なんですか？
これはですね、まあ、お部屋にですね、まあ、あの養育者と子供をワンセット一組連れてきて、でお母さんとかお父さんとか養育者がちょっと行ってくるから、ね、出かけます。でそこに子供が一人残された時に、子供はどういうふうな行動を取るのか、で帰ってきた時その養育者に対して子供がどのような行動を取るのかっていうのを観察したものだったと習いました。
それによって、うんうん、こういうタイプがあるよっていうタイプを見出してきたって
ことですね。そうですね。3つの種類になんか大体分類できたってことですね。その結果をね見るとね、うん、ですね。そうすると、まあいなくなった時に、あのどこに行ったかなって探したり、いないよって泣いたりとかして、で帰ってきた時にすぐ機嫌が良くなって、おかえりっていうか、いたって言って見つけて、飛びついていけれるタイプと、最初から同じ部屋にいた時から、まあ、ちょっと離れてて、で見えなくなっても、あのちょっと部屋からね養育者が出て行っても、まあ、特に何も変化なく再会しても、あの特に何の変化もないみたいなタイプと、あともう一つが見えなくなった時に、一緒にいる時はまあくっついてるんだけど、見えなくなった時にすごい不安を出して、まあ、暴れたりとか泣いたりとかして、帰ってきた時にすごく叩いたりとかなじったりだとか、あの怒りを示したタイプで、この3つのタイプで、分類されたというふうな、
それはその子供が3つのタイプに分類された、
うんうん、そうです、子供の態度がその3つですね。
うん、これはこの3つのタイプっていうのは大人になっても影響してるもんなんですか？
う
ん、
そうですね、インターナルワーキングモデルっていう風な考え方があるんですけど、それはまあちょっと難しい言葉なんであまり覚えなくてよくて、そういう風な自分の人生初期の、養育者との関係を、人生 その後の人との関係、例えば友達だったり先生だったり、パートナーだったりとかっていう中にも持ってくる、人との関係のモデルというか、異型って言ったらあれだかな、まあまあでも基本モデルみたいなので持ってるっていう風に言われてるので、全く変わらないとは言わないですけど、変えづらいというか、守ってたらそれを、まあ、そのまま使い続けるっていう風には言われてます。
もう一回整理していいですか？その3つのタイプは日本語で言うと何タイプ、うん、何タイプ何タイプっていう言い方を
するんですか？そうですね、まず1つ目が安定型ですね、うん、お母さんとかお父さんとか養育者がいなくなった時に不安だけど帰ってきたらいたって言ってしがみつけれる、愛情を示せれるタイプは安定型。
だから安心して養育者がいるんだなってことを、うんうん、自分が分かっていて、うん、安定して外に遊びに行くこともできるし、うん、戻ってくることもできるっていうタイプですね。
はい、
はい、で2つ目
は不安定なタイプなんですけど、不安定なタイプ2タイプあって、2つ目が回避型ですね。で養育者に対して同じ部屋にいる時からあまり関心を示さない、帰ってきても関心を示さないっていうタイプですね。
で3つ目が
不安定なタイプ2つ目で、不安型ですね。 このタイプは帰ってきた時に有機者に対して怒りをぶつけたりだとか、すごくあ混乱して対応するっていう風なパニックになるとかね、そういう対応の仕方をする不安定型ですね。
じゃあ、2番 1番目はまあ安定してる人で、2番目は回避を、回避型傾向がある人、うんうんうん、で3つ目は、そのアンビバレントというか、
そうですね、
混乱をしていたり怒りを見せたり、うん、本当は嬉しいのかもしれないけども、うん、母親とか養育者に対して抵抗的な態度を見せるような反応を取ってしまうっていうタイプになるってことですね。
アンビバレントですね、うん、
はい、これ、うん、皆さんも自分のお子さんどうだったかなとか、もしくは自分の子供時代どうだったかなって思い浮かべていただきたいんですけど、
うん、
どうでした
どうなんだろうね。多分私は回避かなと思ってたんだけど、大学生の時にやった時も回避、
うん
うん、
その大学生の時やった時っていうのは、この愛着スタイルは何かテストがあるんですか？
う
ん、
そうですね、質問紙の中に一部あって、私の大学と大学院の研究がこのインターナルワーキングモデル、愛着スタイルの心の中の作業モデルだったので、それでチェックした時は回避が強かったですね。まあ、でもそれは多分自分の記憶がそういう回避的な記憶だったっていうことだと思います。
うん、それはその、うん、自分の記憶をもとに答えていくようなテストがあり、それによると回避型だったってことですか？
うん、そうですね。
じゃあ誰かがそれを見ていて判断するとかではなくて、
うん、
自分で自分の愛着スタイルを、
うん、
例えばそういう質問紙とかあれば、うん、まあ、知ることが可能性としてはできるっていうこと
ですか？そうですね、自己認知したものに限ればできるってことですね。自分で自覚してるものとか思い当たるものがあれば、うん、できるって感じですね。
で、この3つのタイプがあると思うんですけど、うん、この3つのタイプって子どもの特性だけじゃなくて、うん、その養育者の特徴によってもこの3つのタイプに分かれてしまうんですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。要は子どもは、まあの態度っていうのは結果なので、じゃあ普段どうだったのかなっていうふうになると、養育者が応答性っていうんですけど、まあ、子供が泣いたりだとか何かこう話しかけたりだとか頼ったりとか不安を示した時に、割と応答性が高く安定して付き合っていると一つ目の安定型で、子供に対して養育者がまあ突き放すというか、まあどちらかというとこうあまり関わりを持たないような対応を主にしていると回避型で、アンビバレント型、3つ目ですね、不安型、アンビバレント型は養育者が、なんだろうな、何か自分が不安だとか心配事があるとかこう、甘えたりとかした時に、突き放されたり突き放されなかったり、こうパターンがあまり定まらない、まあ、養育者の気分というか態度が一定しない、すごく不安定だと大丈夫なのかな、大丈夫じゃないのかな、好きだけど嫌いとかっていう風な、そういうアンビバレントな結果になるっていう風な感じですね。3つです。
なるほど。じゃあ、うん、1つ目はまあ安定的に、子供の反応に対して保護者というか養育者が応対をしていると安定型になりやすく、2番目は、まあ、そもそも子供からの働きかけに対して反応が養育者があまりないと回避型になりやすく、うんうん、3番目は、うんうん、例えば子供が、
うん、
お母さんとかお父さんとか言った時に、ニコニコ笑って抱きしめる時もあればいきなり怒ったりすることがあるっていう、その、応答に対しての安定したその対応が一貫してないことによってアンビバレントなタイプになったりするってことです
か？そうですね。
うん、興味深い
、まあ、要は基本的信頼感の形成ですよ ね、 そのね、エリクソンの言うね、
うん、で最近はこれ4つ目もあるんですか？
ねえ私も最近、ね、4つ目ってなってんのね、はい、そうで4つ目がこの2と3のミックスなのかなと理解してるんですけど、はい、うん、どっちの特徴も持っていて、3番目のねアンビバレントな不安型の特徴が出ると人との関係に不安持ちやすい、なんか好きって言ってくれてるけど本当は好きじゃないかもしれないとか、仲良くしてくれてるけど本当は自分のこと嫌いで陰で言われてるかもしれないとか、そういう風になっちゃうし、で、2の特徴が強いと回避型ですね、回避型の特徴が強いと人との付き合いを避けるとかっていう風になって、その両方の特徴を、まあ、合わせ持っているのが、まあ、4つ目の恐れ回避型という風に言われてますね。 はい、
じゃあ保育士試験とか受ける人は今4つあるよってことですね。
そうですね。
はい、
そう。いつの間にっていうね。
はい、知恵としては別に3つでも4つでもいいけど、こういうのがあるんだなぐらいでいいですけど、ね、保育試験とか受ける人は4つあるんだなっていう形で覚えていただかないと、3つって言ったじゃないかっていうことになりますんで、お気をつけてください。そうそうそう、はい、一応あの3つで行こうか4つで行こうか悩んだんですけど、保育試験受ける人もいるから4つにしてます。ということで、じゃあこの4つのタイプがあるということは、うん、その4つのタイプが生き方とか、
うん、うん、
その後の私たちの人との関わり方とかにも影響してきたりするんだと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、
はい、
う
ん、その話を次回の91回ではちょっとしていきたいなというふうに思います、う
ん、はい、
なので、今日はあのここまでですね。愛着というものは何だったかで、愛着スタイルというものがあるんだよ、うん、そして愛着スタイルは3つもしくは最近は4つと言われていて、それが一体どういうものなのかっていうのをご紹介させていただきました。で次回91回では、じゃあその愛着スタイル、自分はどういうものを持っていて、それが行き過ぎるとどうなるのかとか、そういったことを含めてあのお話をしていきたいと思いますので、どうぞ皆さん、番組のフォローをいただいてお待ちください。では、今日はここまで。この番組は毎月1月9日に更新をしております。Twitter で木原心理学ラジオというアカウントがありますので、こちらメンションつけていただいて、つぶやいていただいたり、ご感想をいただきますと、私たちがいいねをしに行っております。また、番組へのご感想とか質問等は、フォームがあります。概要欄の方に、お便りのフォームがありますので、ぜひそちらで送ってみてください。では今日も90回の愛着、最後までお付き合いいただいてありがとうございました。
ありがとうございました。